もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、どうもお世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
借金のことなんですが、
はい。
友人が、友人にお金を貸したんです。
はい。
A っていう友人から B っていう友人にお金を貸したんですけども、はい。その B っていう友人が、
はい。
ちょっと亡くなってしまったんですよ。
はい。
それで、私と、あともう一人 C っていう友達がいるんですけども、友人がいるんですけども、はい。C っていうのと私とで A っていう人に、
はい、
まあ痛め分けっていうわけじゃないんですけども、少しずつまあお金を3分の1でずつ A の方に払ったんですよ。
はい。
B の友人の奥さんと子供がいるんですが、
はい。
その借金の話をしたらば、
はい。
葬式の時に一応話したんですけども、
はい。
その時にはまあ迷惑をかけないようにするっていうことを言われたんですけども、
はい。
その後、なしのつぶてなんですよ。
はい。
で、B っていう友人は、一応職人なんですよ。
はい。
そして、給料明細そういうのは全然一切ないもんですから、で、A から B にお金を貸したときに、借用書を書いてないんですよ。
は
あ。だから、そういう場合に、私と、まあ、その C っていうので、まあ、お金を A の方に、お金を出したんですけども、そういうのっていうのは、B の奥さんの方には請求できないんですからってことなんですけども。
はい。まずあなたおいくつ
?49 になります。
49歳。
はい。
ご家庭は終わりですよね。
独身です。
あ、独身でいらっしゃる。はい。
はい。
で、このお友達関係は、仕事関係ですか、
はい、
それとも、例えば、地元で、小さい時からの仲間とか。
そうですね。学生時代からの友人です。
学生時代からの友人さん。
はい。
はい。それで、まず、はい、A さんが B さんに貸されたお金の額はいくらですか？はいはい、
60万です。
で、これはその期限付きだったんですか？お返しになるのは。
だいたい10日ぐらいで返す予定だったらしいです。
10日間で返す予定が、
はい、
はい。10日以内になくなってしまった、はい。
そうなんです。
それで、この A さんから B さんがお金を借りられたことをあなたが知ったのは、どなたからですか？
はい、B の方から私の方に相談がありまして、
はい、
で、私の方ちょっとお金ないもんですから、
はい、
じゃあ A の方にちょっと相談したらば、
はい、
じゃあ私の、まあ、口添えもあったもんですから。
あ、なるほど。あ、はい。それで A さんが B さんにお金を貸されたわけ？
そうです。
はい。で、次に登場する C さんですが、
はい、
C さんはあなたのとお親しいわけね。
そうです。っていうかね、A、B、C、みんな私の友人なんですよ。っていうか、みんな知ってるんです。
お互いに。
やっぱ学生時代から。
はい。はい。それで、あなたと C さんが A さんに、はい、を説得し、痛み分けで3分の1ずつっていう形で、とりあえずは40万を返したわけね。20万ずつ。
はい。
A さんも20万は、とりあえず負担するという形。
そうですね。
で、これって、お葬式の前なわけですか？
そうですね。その時に私の方が、B さんの奥さんの方に話したわけです。
そしたら後で何とかしますって言われたんですよね。
その時には、じゃあ私の方に迷惑をかけないようにしますからってこと言われたんです。
はい。ということは借金は返してもらえるものだと思って何日か経ったわけね。
そうですね。
うん。それからもう一回奥様の方に行ったら、話聞いてません、知りませんになっちゃったわけですね。
そうですね。で、借用書もない
ということになって、
はいはい、
そこで、あなたと C さんは、A さんともまあ相談し、3分の1ずつ、はい、とりあえずは分けて、お金は戻ってるのよね、はい。A さんのとこに。
あ、A さんのとこ戻ってます。
戻ってるわけですね。
はい。
だけども、これは、知らぬ存ぜぬと言われたから、しょうがない、3人で、支払おうかっていう話ではなく、3人でとりあえず痛み分けにしておいて、
そうです。
で、奥さんの方には請求しようっていう話なんですか？
いや、それは私が個人的にちょっと納得しないもんですから、どうしたものかなと思って、今電話を差し上げたわけなんですけども。
3人で痛み分けにしようよって言った時、C さんも A さんも、しょうがない20万円は泣くかって思ったわけでしょ？
そうですね。まあ、それは思ったんですけども、うん、はい。
だけど、今になって、あなたがこの、自分の20万円がってこと？
そうですね。まあ、自分がっ っていうか、まあ結局みんなそれは、まあ口には出してないですけども、やっぱり各自みんなそれぞれ思ってると思います。なんでうちらがその、60万っていう金額が出てるわけじゃないですか。
うん。
うん。それをなんでうちらがなかなかならないのかなと。
で、こういうものについて、
はい。
返してもらいたいわけね。
そうです。
返してもらうには何かの手立てはありますかというのがご質問。
そうです。
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の志賀梢先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いします。
は
い、
こんにちは。
はい、お世話になります。
はい。これ何のためにお貸しになったお金だかご存知ですか。
あ、わかってます。
何のためだったんですか。
もともと市のうちが増改築をしますので、そのためにまあお金をもらったんですけども、ちょっとギャンブル好きなもんですから、支払い分があるじゃないですか。増資するためには資材を買うのに、その方のギャンブルがちょっと使ってしまって、っていうことなんですよ。で、ちょっと支払い金が来ちゃったもんですから、A の方に頼んで、お金を都合してもらったわけなんです。
じゃあ、もともと C から B に対して、資材を買ったりするお金が支払われた。
はい。
で、ところが B はそれを使ってしまって、
はい。
で、資材が買えないので増改築ができない。
そうです。
うん。で、困って、あなたに相談をしたということですか。
そうです。
うん。で、今度ね、貸して10日の間に亡くなってしまわれたんですか、この B さんは。
そうです。借りて、1週間目に、ちょっと、病気の方で、倒れまして、その4日後に亡くなったん
です。ああ、そうですか。
はい。
で、この C さんと、それから、まあ、ご相談者のあなたが、
はいはい、
まあ、とりあえず20万ずつ、まあ、負担をする、
はい、
でそれを、まあ、合計40万ですね、これが A さんのところに行く、はい、でそうすると A さんとしては20万円返ってきてないわけだから、
はい、
まあ単純に言うと皆さんが20万ずつ損をして、
はい、
これで終わりにしようという話になったんですか。
そうですね、とりあえずは、
うん、で C さんもあなたも、
はい、
もう仕方がない、 B さん亡くなったんだから、まあこれでいいやと思ってらしたの。
そうですね、っていうか結局借用書がないんですから、
うん、
結局催促はできないんじゃないかなっていう結論出たんですよ、
うん、
まあ素人の考えなんですけども、
うん、まあ、はい、素人の考えというよりはそれは正しいですよ。
そうですね、う
ん、B さんがね、はい、ご存命であればね、それはその方が知らぬ存ぜぬではないと思いますけど、
はいはいはいはい、
それだとしてもね、もし知らぬ存ぜぬと B さんがご存命でね、はい、言い張ったとして裁判を起こそうとしたら、はい、これはまず借用書がない、はい、要するに借りた事実が証明できないということになったら勝てないということになりますから、
はい、
うん、難しいですね。
あ、そうですか。ということはもう手立てがないってことですね、結論的に言うと。
そうですね、だからもともとね、まあ、はい、A さんが B さんに貸したお金、はい、これが返ってこなかったっていう話なんですが、はい、まあ、ご相談者と C さんがその20万ずつ、まあ、痛み分けだと言って払ってしまった。
はい。
この根拠がね、私としてはなんか、どうしてそういうふうになさったのかなっていう気がするんですけど。
ああ。
まあ、簡単な話ですけどね。
はい。
A さんは B さんの奥さんに、請求はできる法的な根拠はあったのですが、
はい、
それを証明する手立てがないというところではないかというふうに思います。
はい、あ、そうですか。わかりました。
お分かりいただけましたか？ですね。
はい。
今ね、お話を伺ってて、ちょっとやっぱり疑問に残るところは、
はい。
まず、亡くなってしまいました、はい。借金があるのは分かっていました。そこで、はい、要するに A さんと、ね、あなたは B さんが A さんに借金したことはご存知でした。
はい。
ですよね。
はい。
で、その時に A さんの方は、その亡くなった B さんの借金について、あなたに何かおっしゃったの？
はい。はい、貸したお金どうするんだよってこと言われましたけど。
うん。要するに、あなたとしては A さんに対する負い目がありますよね。
はい、あります。はい。
だから何とかしなきゃいけないと。だけど一人じゃちょっと負担がかかるから、C さん呼び込んで、3人で折半したわけじゃないですか。
そうですね。C さんの方からは、うん、私の方に、うん、とりあえず友達関係を悪くしたくないから、
うん、
とりあえずじゃあ一人20万で負担しようかってことで最初に言われたんです。
なるほど。というわけでね、
はい、
今あなたは確かに何とかしようと思ってらっしゃるらしいけど、さっき、はい、今ちらっとおっしゃった、
はい、
C さんは結局自分たちで何とかしようよって、友達関係悪くしないようにしようよって言われたわけじゃないですか。
はい。
だったらやっぱここのところはもう腹くくって、
はいはい、
その初めから借用書がないんだとかいうことも分かっていたわけだから、
はい、
うん、他の2人が何も言わない、特に C さんなんかはみんなで何とかしようって言った。であなたも含め A さんも、一時はじゃあ自分たちで折半しようって、 これで痛み分けだねっていう、友達関係をっていうのを大切にしようって思ったわけだから、
はい、
うん、もう一回そこのとこ考え直してみられませんかね。
本当にね、法的にもう厳格にやるんだということになればね、はい、まずこの C さんとあなたがこの A さんに20万ずつお渡しになったのがね、
はい、
要するに3人で話をしてもう痛み分けにしようよということで、はい、A さんも残りの20万を B さんにはもう請求しないという形でね、
はい、
3人で決着をつけたのか、それとも要するに B さんの債務を一部ずつ C さんとあなたがとりあえず返済をしたのか A さんに、
はいはい、
そういうまあ皆さんのご意思っていうのもとってもかかってくる話なんですよ、
はい、
でその借金というのはね、確かに裁判になって借用書がないとかっていうのはものすごくこちらにとって不運なことですが、
はい、
でも借りた側がね、借りましたって言ってくれれば別にそんな証拠がなくたっていいわけです、
はい、
だからもう一度ねその辺のところをまず A さん C さんあなたの間でどういう形だったのかっていうことをよく3人でお話をされてね、
はい、
で A さんも C さんもいやもうこれ以上その B さんの遺族に請求するつもりなんかないとおっしゃって、はい、あなただけ一人が頑張るのか、
はい、
それとも AC あなたと3人でいやそれやっぱり納得いかないからちゃんとやろうよとおっしゃるのか、
はい、
でちゃんとやろうよっていう話になったらね、やっぱりその辺の経緯をきちんと一度この奥さんと、息子さんですか、お子さんも成人されてるっていうことなので、
はい、
きちんと説明をして、その上でいやもう私たちは全くそういう気もありませんから、出るとこへ出るんだったらやってくださいと、訴訟でも何でもやってくださいと言われたら、はい、その先またどうするかで、納得がいかないっていうのはよくわかります。自分たちはこれだけね、はい、誠意のある、まあ、友情を大事にしてやったのに、一番その関係が濃いね、はい、奥さんやお子さんがいや私たち知りませんよって言われちゃったっていうのが多分納得がいかないんだと思うんですよ。
はい、
うん、だからやっぱり A さんと C さんとあなたがよくどういう趣旨で20万ずつ負担しようってことになったのかを話した上で、
はい、
それから皆さんの足並みが揃うのか、あなただけが納得いかないのか、そこのところをまず分けて、
はい、
でその上で本当に納得がいかないっていうことであればね、その経緯をもう一度このご遺族に説明をして、
はい、
で全額でなくても少しでもね、じゃあ何か負担してくださるのか、それとも、はい、いやもう全く知りませんと、あとは勝手にやってくれと言われるのかね、
はい、
そこのところをよく見極めた上で、勝手にやってくれと言われた時に、はい、じゃあ裁判まで起こしてみるのか、
はい、
うん、そういう選択をなさったらいかがでしょうか。
はい、わかりました。はい、どうもすみません。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、どうもです。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。